に戦闘態勢 .com。
どうも戦闘態勢 .com、うちの誠です。おやおや、いつもと違うぞなんて、思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そう、今日は私一人でこのポッドキャスト録音しております。杉並一のブラック企業と言われるあの会社で録音しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、あれですね、前回僕たち急行 A 列車で行こうなんていうね、ポッドキャストやりまして、まあその時はいつも通り、まあ工藤くんがちょっとインドに取材に撮影に行っておりまして、で工藤くんはいなかったんですけど、いつも通りまあ3人で録音したんですけど、まあ大体このポッドキャスト1ヶ月に1回集まって、まあ2本撮りするんですね。で僕たち急行と、ホーム、愛しの座敷わらしっていう、この2本の映画について、話したんですが、まあ、すでに、皆さん、お聞きの通り、僕たち急行の方、撮って、アップして、ウェブの方に載っけてるんですが、先日ですね、もう1本の方、愛しの座敷わらしの方の映画の、ポッドキャストを、ちょっとうちで編集しようと思ったら、Mac でやってるんですけどね、サウンドトラックっていう、ソフトを使ってやってるんですが、読み込みませんっていう、表示が出まして、あれあれと。いつも SD カードに記録するタイプの、デジタル録音機を使ってやってるんですけど、見てみたら、この元のファイルが、サイズが 0KB ってなってましたよね。およよと。なんだこれはと。っていうことで思い出したのが、2本目、確かに撮ってたんです。録音してたんですよ。録音してたんですけど、ちゃんと確認してるんです。ポッドキャスト録音してるときに、録音してるし、レベルも、上下してるなと。で、録音ボタンもちゃんと押して、点灯してるしという形でね。で、その時にですね、ちょっと話が長引きまして、なんでしょうね。ポッドキャストを、大体、この辺で話落ち着いたなっていうところで、録音されてるのをチェックしたんですが、その後の話が、ずっと電源入れっぱなしにしてたんですね。で、録音ボタンを切ることもなく、だべってたら、終わる頃には、バッテリーが切れたんでしょうね、あれね。電源が落ちてたんですね。うん。電源落ちてるわ、話しすぎちゃったね、なんて思って、そのまま帰ったんですよ。そんなことがあったな、なんて思いまして、で、デジタルって本当に怖いですね。録音の途中で、電源落ちちゃうと、多分それが原因で2回目の愛しの座敷わらしは全部データが飛んじゃってるんですね、あれね。ウェブの方にも次回はホーム愛しの座敷わらしですなんて書いたもんですから、どう落とし前つけようかなんて言ってね、ちょうど来週新しい方の次の回の収録があるもんで、そこで二人に、ね、市村とポンちゃんに、ごめんねなんて言って、テヘペロなんて言ってね、ちょっと、ごめんなんて言って言おうと思ったんですけど、やっぱりね、僕の座右の銘が、自分のケツは自分で拭けっていうことでね、やっぱり楽しみにしてくれてる、リスナーの方、2、3人はいると思うんで、その方たちに向けて、私一人の語りをちょっと、語りで、まあ大体どんな内容だったか、愛しの座敷わらし、 の、収録したのがどんな塩梅だったのかっていうのをちょっと話してね。で、お茶を濁そうかなと。ちょっと一人で話すのはちょっと、初めてなんで、どういうテンションで持っていけばいいのか、ちょっと探り探りなんですけど、よろしくお願いします。で、まず前回、だからその収録の時、まず人生相談ね。人生相談がありまして、人生相談の内容、うろ覚えなんですけど、大体、25歳ぐらいの女性の、相談で、確かミクシーだったかな？ミクシーで知り合った女の人がミクシーに入ってて、そこのコミュで知り合った男の人と、まぁ、ちょっといい感じになって、真剣に付き合うか付き合わないか、もしかしたら結婚まで行くんじゃないかみたいな感じなんだけど、よくよくその人の話を聞くと、まあ中卒で暴走族に入ってたなんていうね相談で、その女の人は一応自慢するわけじゃないんだけど大卒、一応大学、有名大学出てますと。で普通に社会人やってて、その相手の元暴走族の男は、まあ、自動車修理工で、まあ、真面目に働いてると。ね。今は、足洗って、真面目に働いてて、いい人だと。まあ、私、学歴にはこだわらないんだけど、さすがに中卒はどうかと。こんな、彼のことを気に入ってるけど、こんな状態で、私、ちょっとあと、元暴走族っていうのが気になりますと。これで付き合って、もしかしたら結婚まで行くんだけど、私不安ですと。どうしましょうか？このまま付き合って行っていいのでしょうかっていうのは、まあ相談、そういう相談だったと思うんですね。うん。それで、それに関して、まあ市村が、やめとけと。よ、やめとけよ。なんつってね。そんなんダメだよ。なんつって。確かね、こういうのは、男は、そういうの気にするんだと。ああ、大丈夫だよ。気にしないよ。なんて、そんな言ってても、やっぱりね、男の方は、学歴とか、奥さんの方が、学歴、高学歴で、もしかしたら高収入だったりすると、男の方は気にするんだと。うん、心のどっか奥底で、やっぱり気にする部分があって、それで、二人の仲がギクシャクしちゃう。絶対ギクシャクするので、これが逆だったらね、男の方が、高学歴で女の人が、まあ中卒だったら、まあまあそんなにはならないけど、やっぱり男っていうのはそういう生き物なんだと。うん、いくら、平成を装ってもね。それで、まあそれがいつか、まあなんかの段階でいつかは出てくるよと。うん。だから、やめといた方がいいんじゃない？なんてね、いう感じで、やめときよ。やめて言ってくるんだって。なんて言ってね。そういう、口調で、言ってました。うん。ま、確かに、まあ、その通り。うん。まあ、それじゃうまくいかないな、と思うんだけど、今思うとですよ。うん、まあ、その時は、なるほどね、なんて言って、そうかな。うん。そうかもしんない、なんて言ってね、思ってたんですけど、今思うと、これ、やっぱりこれからの日本、やっぱ格差社会じゃないですか。富める者の党に金は集まり。で、貧乏人はもっと貧乏になっていくっていうね。そういう格差社会になると思うんで、逆にね、市民レベルで金持ちは貧乏人と結婚。高学歴、高収入の女の人は低学歴、低収入の中卒の男と結婚、みたいなね。で、低収入、低学歴の女の人は、どっかのタコ社長を捕まえて、結婚、なんていうことにふうにするとね、割と、あれ？平等な社会が、市民レベルで、政治の方は、格差社会を 作ろうっていう風に動いていくわけですけど、市民レベルのそういった心がけ次第ではね、すいません、はい、もしもし、はい、あ、はい、お疲れ様です、はい、はい、ということでね、電話がかかったりするんですけど、市民レベルの方で、そういった平等社会が実現するんではないかと。これは、ある意味、政府のそういう政策に対するレジスタンスになるんじゃないかっていうね。そういう一人一人がそういう心がけで生きていけば、ああ、そう思うんですよ。だから、俺としては、どんどん格差婚、OK! ということでね。進めていけばいいんじゃないかな、なんて思ってます。で、結構ね、今、誰もいない会社の事務所で、録音してるんですが、一人でこういうことを喋ってると、結構辛いですね。で、次が、愛しの座敷わらし。ホーム、愛しの座敷わらしですね。映画、水谷豊主演、安田成美、橋本愛、浜田達臣、これ、龍馬伝のね、子役の子でしたね。で、草笛光子と、そのあたりの人たちが、まあ、家族で。で、水谷豊主人公でお父さんなんですね、これね。お父さんの水谷豊が、東京に会社に勤めてるんですが、左遷になりまして、で、田舎の、あれはどこだったかな、盛岡支社に、転勤になっちゃうんですね。で、転勤になったところが、もう、その転勤になって家族全員で引っ越そう、なんていうことになって、で、勝手に水谷豊が、お父さんが、お家を決めちゃうんですね。勝手に。家族に相談せずに。そこがもうかやぶき屋根の、もうすっごい古い民家で。で、ガスもない。電気もない。っていうところで、で、娘の橋本愛っていう子は、どうも東京の学校で、いじめにあってたらしい。で、田舎の学校で馴染めるかどうか。不安を抱えているっていう形の、それで、それぞれが、まあ、草笛光子のおばあちゃんはちょっとボケてるかな。ボケ気味な感じのおばあちゃんで。ね。で、浜田達臣くん、息子の方はもう、なんか喘息持ちで。で、安田成美扮するお母さんから、もうあんまり運動しちゃダメなんて言われて、でも、サッカーとかが本当はやりたくって、遠巻きにサッカーやってる子供たちを見てるなんていうね。それぞれちょっとずつ、問題を、ちょっと持ってるっていう形の家族が、まあ、そこに引っ越してしまった、古民家に、どうも座敷わらしがいるということになりまして、で、いるんじゃないかなって言ってね、それで座敷わらしを通じて、みんなが、家族が、バラバラだった家族が、ちょっと一つになる、みたいな。そんな話ですね。ハートウォーミングな。で、これに関しては、監督が泉誠二監督。で、脚本が金子成人ですかね。成人さん。ね。ベテランコンビですね。で、この映画に関しては、市村が、まあ、どういう感想を言ったかというと、これは、俺が風呂屋だからかもしんねえけど、なんつってね。薪で風呂を炊くんですな。薪で、もうガスが通ってないから、薪で風呂を炊くっていうのが、どれだけ大変か分かってるのかと。多分1時間はかかるぞと。ね。 そんなのを都会暮らしのやつがあんなに楽しくやれるわけがねえと。あんなのね、あんなに楽にやってるように見せるてる時点で、もう俺は心が離れたと。ね。感情移入なんか全然できなくって、荒しか見えねえ。とにかくもう、なんだとこれは。こんなの見れるかと。ね。っていう感じで、もうどんどん、批判ですよ。ええ。まあ、その批判も、まあ、割と、的を得てね、いる感じはありまして。まあ、納得はできる感じ。うん。で、私はですね、割と、まあ、面白く見れたんですね、これね。ええ。なんというか、座敷わらしが可愛い。まず可愛いと。ね。うまくやったなと。うまく、可愛い座敷わらし作ったなと。ね。で、割と景色も綺麗だし。まあ、CG っぽいところが、ちょっと鼻につく部分はあるんだけどね。なんとなくこれ日本の、今の日本でこの景色、あるかなみたいな。作ってるでしょこれっていうような、まあそういうのがちょっと鼻につく部分はあるんですけど、で確かにこれ座敷わらしがいなくても別に成り立つ話じゃねっていう市村の意見、まあ確かにそうなんだけど、まあ座敷わらしがきっかけとなってちょっと家族が触れ合うみたいなねことになるんで、まあまあまあそこは許してあげようよね。ただ座敷わらしの設定が何もしないんですよ。うん。座敷わらしはただそこにいるだけだから。悪さもするわけでもないし、なんかお手伝いしたりとかってするわけじゃない。まあ子供らしいちょっといたずらみたいなのはするけど、ただそこにいるだけなんだっていう設定なので、まあ特に座敷わらしが家族をハッピーにしてくれるっていう感じでもないんですけどね。まあ一応座敷わらしのいる家は栄えるっていうようなのもちょっと出てきますけどね。うん。で、こんちゃんは座敷わらしがもう人部類の怖がりですから、もう座敷わらしが最初出てき方がもうホラーだと、怖いと、それでもうちょっと怖くて見れなくなったと。そこまでかと。いう感じなんですね。ええ。あと、とにかく、田舎いいとこ、的なね、押し付けがましさがちょっと鼻につく、みたいな感じが。これ、市村の意見ですよ。私、全然そんなことは感じなかったですけど、田舎に、田舎で出会うみんな、人がみんないい人でね、ええ、学校の、東京ではいじめられてた、長女が、田舎の学校に行ったら、まあ、ちょっと、勘違いで、心閉ざしちゃう部分もあるんだけど、田舎の学校に行ったら、みんな、いい子たちだった、みたいな。んなことはねえだろ!田舎の方がちょっと、いじめとかひどいかもしんねえよ!みたいな。ね?怖いぞ!田舎の方がっていう、東京生まれの市村くんは言っておりましたけどね。どんどん突っ込みどころがある映画ではあるんですけど、まあ俺は割とまあファンタジーとして見ればまあこんなもんじゃないのかな。うん。決して大絶賛はしないけど、まあ割とほんわかした風にも、ほんわかした雰囲気出てるし、うん。ちょっとほろりとくる感じがあるし、ね。座敷わらし可愛いし、みたいな感じね。ちょっと最後も、いい感じで、ほんわかモードで終わるんで、私別に好き嫌いじゃないですよ、この映画。ええ。そんな感じでね。あと、安田なるみが、まあ、安田なるみに関して、安田なるみの演技に関してね、市村が、割と辛辣なことを、なんだと。割と安田なるみを、安田なるみをあんなに持ち上げる、この業界は何なんだと。大したことやってねえじゃんと。芝居もそんなにいいかと。 安田成美なんぼのもんじゃと。あの飯島直子がやっても全然変わんねえじゃん。飯島直子もあの隣のあの奥さんとしてあの映画に出てるんですけど、飯島直子がやってもいいんじゃねえのって言ったんですけど、いやいや待てと、俺とこんちゃんはあの飯島直子がやったらもっとあのキンキンあのトゲのあるね感じになってるよって、水谷豊にもこんなところみたいな言うセリフでも飯島直子が言うとちょっとそこまで言うことないじゃんみたいなね、あのトゲのある言い方、トゲトゲした感じになっちゃうから、やっぱ安田成美がやることによってちょっとほんわかほんわかポワーンとした感じがちょっと醸し出されて、あのいいんじゃないの、悪くないよ安田成美なんていうね、あの意見でして、でその後次回は何にしようかということで、今回僕たち急行とホーム愛しの座敷わらしということで、割とメジャー系のやつだったんで、次回の映画はマイナーなやつでいきたいねなんていう形でね、でそこで出したのが市村が出したのがローンチャレンジャーっていうね、まあインディーズムービーで突如起こった爆弾テロ事件、現場を捉えたカメラに映されたのは仮面の少女カンナ、その話題性を利用しようと企むテレビプロデューサーと暗躍する影の住人たち、少女に迫る危機に現れる謎の青年加藤らが繰り広げる閉塞感漂う虚像の現代に一撃を貫くという感じの、割とあらすじも吹いてる感じのね、やつで、とにかくこのローンチャレンジャーっていうのが、YouTube なんかに出てる監督のインタビューで、監督がもう吹いてると、吹きまくってると、これは、見なきゃいかんだろうっていう方たちで、ローンチャレンジャー、一本、ローンチャレンジャー。もう一本が、ちょっと私がツタヤで見かけて、ジャケットの煽り文句がもう吹きまくってる、これ吹きまくってるなっていうやつで、9と3分の4ね、多分9ハーフに4分の1プラスしました、4分の1だけちょっと9ハーフよりはすごいぞみたいな、その辺からしてもう吹いてる感じなんですけど、制作総指揮、企画、脚本、衣装、監督、林秀、これなんか有名なデザイナーらしの方らしいんですけどね、とにかくジャケットに2012年度国際映画祭出品作品っていうね、どこの国際映画祭なのか一切明記されてないっていうね、東京で活躍するおしゃれな若き女性たちの生き方や愛や性を通して赤裸々に、そして美しく、またユーモラスに描いたアート感覚でコントラストの美しい映像と音楽、心地よいラストの切ない響き、エンディングは予想外の結末っていう風に、まあどんな映画かさっぱりわからないっていう感じのね、言ってることは言ってるんだけど、何どんな映画なのかさっぱりわかんないというような映画で、これはちょっと見逃せないんじゃないかと、見た方が、今見とかなきゃいつ見るんだっていう感じでね、こんな感じでかなり煽り文句が吹きまくってる感じの2本を、次回やろうかっていう話になりましたので、次回お楽しみに。よろしくお願いします。